皆さんこんにちは、イッツエリンクスの加藤です。
佐竹です。
はい、今回も三井テックラジオやっていきたいと思います。三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールをシェアするポッドキャストです。2月にインタロップ2025の正式な内容が確定したので、今回は今年の注力エリアをざっと確認していきたいと思います。
よろしくお願いします。まず1月のテックラジオインタロップ2025の中でも少し触れましたが、改めてインタロップの取り組みについて簡単に説明します。インタロップは Apple、Google、Microsoft、Mozilla の4つの主要ブラウザベンダーと僕、イガリアが協力して Web プラットフォームの相互運用性を向上するための取り組みです。
はい、ありがとうございます。では早速注力エリアについて話していきましょう。今年は全部で19個の注力エリアが選ばれました。まず1つ目、バックドロップフィルターですね。
はい、バックドロップフィルターは要素の背後にある領域をぼかして見せたり、透明感のあるエフェクトを作るのに便利な CSS プロパティですけど、一部ブラウザ間で挙動に差があるんですよね。
そうですね、バックドロップフィルターが当たっている要素を入れ子にした時に思った通りにぼけなかったような覚えがありますね。ぼかし表現を使ったデザインはちょっとずつ増えてきているような気もするので、このあたり改善されるといいですね。次が Core Web Vital です。個人的には Web Vital 関係は仕様はあるものの Google の主導で進んでいる印象が強かったので、インタロップで重点項目として扱われるのはちょっと意外でしたね。
そうですね、これ私も驚きました。具体的にはパフォーマンスオブザーバーで計測できるメトリクスの互換性を上げていくことになると思うんですけど、今年は LCP と INP に焦点を当てるようで、 CLS は対象外とのことでした。
はい、次が CSS アンカーポジショニングですね。アンカーポジショニングは過去のテックラジオで佐竹さんも取り上げてましたよね。
はい、アンカーポジショニングは本格的に標準化されれば、ポップオーバーやツールチップの相対的な位置指定がより柔軟にできるようになりますね。
そうですね。次がディテールズ要素ですが、これはディテールズ要素自体っていうより関連するマーカー記事要素やディテールズコンテンツ記事要素の実装などが挙げられてますね。
はい、その他にもページ内検索でディテールズ要素内のテキストがヒットしたら自動的に展開する機能の実装だったり、関連する秘伝アンティルファウンド属性についても含んでいるようです。
はい、次は毎年恒例となりつつあるレイアウトですね。
フレキシブルボックスレイアウトとグリッドレイアウトは使用頻度の高い CSS の機能ですし、サブグリッドはステートオブ CSS2024 の機能の項目で最も期待されている機能という結果も出ていましたので、今年も注目ですね。
ああ、そうだったんですね。であればなおさら互換性を上げておかないとですね。次はモジュールズですね。これは JS のインポート文のことで、タイプ属性付きで JSON データを読み込む JSON モジュールのインポートに焦点を当てるらしいです。
はい、私的には CSS モジュールのネイティブのサポートも期待していたんですけど、今年のインタロップでは JSON モジュールに重点を置くということでした。
続いてはナビゲーション API ですね。ナビゲーション API はブラウザのナビゲーションを制御したり履歴を管理できる API ですね。
はい、またヒストリー API やウィンドウロケーションの後継とも言われていて、 JavaScript での画面整理に関する処理を柔軟に書けるようになりそうです。
ナビゲーション API は開発者の間でもなんか結構期待されているような印象はありますね。次はポインター&マウスイベントです。これは確か去年もありましたよね。
そうですね、取り組み内容も去年からの引き継ぎとなっています。
はい、 では次、ミューテーションイベントの削除です。これは機能の追加ではなく、すべてのブラウザでミューテーションイベントのサポートを完全に削除するのが目標のようです。
機能を削除するっていうのも大変ですよね。でミューテーションイベントは DOM の変更を検知するための古い API ですが、パフォーマンスの問題から現在は非推奨となっています。代替としてはミューテーションオブザーバーがありますね。
はい、次がアットスコープです。アットスコープは CSS でスタイルを適用する範囲を限定できるアットルールですが、現在は Firefox ではまだ未対応なので、モジュラーの実装が進むことに期待って感じですかね。
はい、あとは Web プラットフォームテストダッシュボードを見ると、 Safari も少しテストが追いついていないようなところがあるので、そのあたりも含めてだと思います。
ここまでざっと10個の注力エリアをご紹介しましたが、佐竹さんの一押しとかありますか？
そうですね、CSS で IF だったりファンクションが使えるようになってきているので、影響範囲を絞り込めるスコープに注目しているっていうのと、レイアウト関連で言うと今後メイソンリーレイアウトも実装される予定なので、今あるバグは引きずらないようにしてほしいっていうのありますね。
ああ、そうですね、確かに将来の機能追加を見据えると今のうちに土台を固めておくってのは大事ですね。では残りの9個の注力エリアについても話していきたいと思います。まずスクロールエンドイベントです。これはスクロールが止まったら発火するイベントですね。
はい、スクロールエンドイベントは現在サファリではまだ実装されていないですね。 MacOS ではデフォルトで完成スクロールが有効になっていて、スクロールエンドを開発者側で実装するのは特に大変なので期待したいところです。
はい、次がストレージアクセス API です。ストレージアクセス API はページに埋め込まれたクロスオリジンの iframe からサードパーティークッキーやローカルストレージへのアクセスをリクエストできる API です。
はい、この API を使ってリクエストするとブラウザのプロンプトが出るので、ユーザーの明示的な許可の下でストレージアクセスを制御できるようになるんですけど、ユーザーが何を許可しているのかはユーザーに対してしっかり説明する必要がありそうですね。
次はテキストデコレーションです。これ知らなかったんですけど、テキストデコレーションショートハンドで一括指定する場合、サファリだと WebKit のプレフィックスが必要なんですね。
そうなんですよね。最近はプレフィックスが必要な CSS プロパティが減って、オートプレフィクサーを使用しないことがあるんで、プレフィックスをつけるプロパティがまあ気になってはいたんですが、テキストデコレーションは目新しいプロパティではないので、今年のインタロップで採用されるっていうのは予想外でしたね。
はい、続いては URL パターンで、これはある URL 文字列が指定した URL のパターンにマッチするかを確認したい時とかに使えますね。
あとマッチするかだけではなく、マッチさせた上で URL のパスネームだったりハッシュの部分だけを取り出すとかも簡単になりそうですね。
そうですね。次がビュートランジション API です。今年は同一ページ内のビュートランジションのみに注力するらしく、ページをまたいだビュートランジションは今年の注力エリアには含まれていないみたいでした。
はい、直近だと Chrome でネステッドビュートランジショングループスやスコープドビュートランジションズのような新しい機能も実装されてきているので、そのあたりも踏まえて実装してほしいですね。
はい、で続いてが Web アセンブリーです。 JavaScript のストリング API のサブセットを Web アセンブリーから直接呼べるようにしたり、あとはリサイザブルアレイバッファーとのインテグレーションが予定されているそうです。
WebAssembly から JavaScript の任意の API を使用するためには、互換性がない部分同士を結合するために グルーコードと呼ばれるコードをインポートする必要がありました。グルーコードによるパフォーマンスの影響は、まあ、小さいとは言われてはいるんですけど、プリミティブなオブジェクトに関してはグルーコードなしで扱えるようにしたいということで、今年はストリング関係の API に取り組んでいくようです。
次は Web コンパットで、これはブラウザー間の違いにより問題が起きているようなプロパティをいくつかまとめている注力エリアですね。
はい、今年 Web コンパットとしてまとめられたのはアピアランス、ズーム、リストスタイルポジション、オーバースクロールビヘイビアなどの CSS プロパティと、ワーカーがコンテンツセキュリティポリシーによってブロックされた時のエラー処理、パフォーマンスオブザーバー、そしてキャレットポジションフロムポイント関数に焦点を当てるっていうことでした。
はい、で次が WebRTC です。 WebRTC はブラウザをまたいで映像や音声のリアルタイム通信を可能にする API で、今だと Web 会議などに使われることが多いと思います。
はい、WebRTC でエンドツーエンドの暗号化を行う際などに活用される RTC、RTP スクリプトトランスフォームや RTC データチャンネルズのワーカーへの転送機能の互換性向上に注力されるようです。
はい、そして注力エリアの最後がライティングモードです。ライティングモードは縦書きのサポートなどテキストがどのように流れるかを指定できるプロパティですね。
はい、インタロップではサイドウェイズのサポート、オーバーフローのロンリープロパティにあたるオーバーフローインラインとオーバーフローブロックのサポートを目標にしているということでした。
ここまでインタロップ2025で注力エリアとして選ばれた機能をざっとお話ししてみました。ここまで紹介した注力エリアは基本的には用意されている共通の自動テストをどれだけクリアしているかという観点で相互運用性スコアを向上させていくのですが、すべての機能が自動的なテストで確認できるわけではないので、そういった機能の相互運用性をどのように高めていくかというところはインベスティゲーションエフォートの方で取り組まれていきます。
はい、インベスティゲーションエフォートの方も5つのテーマが決められていて、アクセシビリティテスティング、モバイルテスティングの2つが2024年からの継続で、2025年からは、ゲーミングテスティング、プライバシーテスティング、WebVTT の3つが追加になりました。今年のインタロップは CSS やパフォーマンス、API の標準化など幅広い分野にバランスよく注力されている印象でした。特に Web アプリの開発者にとっては使いやすい機能が増えるので楽しみですね。
そうですね。最後に三重リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー、UI 開発者を募集しています。採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますので、チェックしてみてください。またこのポッドキャストは Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube で配信していますので、お好みのプラットフォームでフォローいただけると最新のエピソードをすぐ視聴できます。こちらもぜひご活用ください。ハッシュタグ三重テックラジオでご意見ご感想、こんなこと話してほしいというリクエストなどもお待ちしております。それでは今日はこの辺で、ありがとうございました。
ありがとうございました。